皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月10日ということでございますが、今日も張り切ってポッドキャスト進めていきたいと思います。今日はですね、いつもの通り一番最初に僕の近況のお話をしましてですね、その後メインテーマをお話ししたいなと思っています。メインテーマがあなたのヒーローは誰だ、ビジネスを持続させる肝、コミュニティ化を科学するって話をしたいと思ってて、その後は雑談でですね、こう働かずに好きなことをして暮らすみたいなね、いうあたりの話をこう僕の考えを述べてみつつ、で最後にちょっとしたお知らせとか、あと人材の募集のお話もあるので、それの話をして最後に終わりたいなと思っておりますので、お付き合いください。なんでこれいつもと違ってね、先にこう目次を言うかというと、いつもね何がどこで話すかわからないので、最後まで聞かなくちゃいけないじゃないかというふうな半分冗談で言われたことがあったので、一応ね何をするかを話してみた次第なんですが、どうだったでしょうか。気に入ってもらえればまた次もね、最初に何を喋るかって言おうかなと思っていますけれども、そんなふうに進めていきたいと思ってます。じゃあまず最初にですね、僕の近況なんですが、実はですね最近娘にですねテレビゲームを買ったんですよ。まあ、上の娘が小学校なんですけどね、1年生なんですよ。で、いわゆる任天堂 3DS ってやつですか、まあ、それを買いまして、僕やったことないんですけどね、それが欲しい欲しいというので、買ったんですけど、でこれね買ってから気づいたんですが、実はそのなんていうんですかね、親御様の間ではそのゲームは買う派か買わない派かみたいな議論っていうのは実はあるらしいですね。で僕全然知らなくて、でよくなんかね人に聞くと、ゲームは要するにこう脳に悪いと、あと人格形成とかね、健康にも悪いので、そういう意味で含めてですね、こう与えないというね人がいたりとか、いやいやそれは違うということで与えるって人がいたりするらしいんですよ。で僕これ買ってから知ったので、買っちゃったじゃんと思いながら聞いてたんですけども、でもまあ多分聞いてても買っただろうなというふうに思うんですよね。与えてはダメってイメージがちょっと僕分かんなくて、本当ただ単に単純にずっとね本当半年ぐらいかけてですね、もう何十回言われたか分からないぐらいあの手この手で欲しいとアピールされていてね、でだれたらまあ僕も今なんていうかね、買えるとまあ1万2万のものなんですが、まあ買えるという立場だったらね買ってあげたいなと思って買っただけなんですけどね、ピンとこないんだけれども、なんかねいろいろ難しいことを皆さんやっぱ考えていて、共通するのはまあ皆さんやっぱ子供のことは真剣に考えてですね、まあ試行錯誤とかいろいろあって悩みとか葛藤もありながら、まあ僕らが育っていくんだななんてことをね、自分も考えてなかったくせにちょっとね感心して思ってました。でもなんとなく自分の考えで言うとね、いろいろな意見があって当たり前だと思うんだけど、僕はシンプルになんか買ってはいけないってことにピンとこなかっただけだということと、買わない理由をうまく説明してあげられなかったんですよね。自分自身が説明してあげられないものを取ってつけたみたいな娘に言っても、まあ、バレちゃうんでね、しょうがねえなと思ったのと、僕自身実際たくさんのものを買い与えてもらえるような家じゃなかったので、お金がなかったんでねなかったですけれども、プラモデルだけは好きで、ガンプラとかはね、ガンダムのプラモデルというか300円ぐらいで当時売ってたので300円で買ってきて、まあ、色を塗ってねシンナーとか使って300円のプラモデル一生懸命なんかもう中毒になるぐらい一生懸命作ってたなと思うし、パソコンも実は僕ね唯一子供の頃に贅沢をさせてもらったと思うんだけど、 NEC の当時でいう最新パソコンって言いますかね、それが家にあったんですよ。多分今思えば親父さんがですね会社の人に言ってですね持ってきたんじゃねえかと今思うんですけれどもそんなお金あったと思えないので、ただ家にあったので、まあ、それをねプログラミング俺はしたいからこう勉強するぞとかって嘘つきましてですね、そういうとお父様は喜びますよね。だけど実際はゲームばっかりしてましたよ。プログラムぐらいは作ってたけれども、ゲームとかしててねやってた。でゲームウォッチとか当時のゲームも僕はすごい上手いぐらいねやってたけれども、まあそれは、ね、育ったので、あれがなんか影響を与えたかどうかは未だによくわからないなぁというのと、あと狙った方が娘なんでね、女性じゃないです か結局大人の女性とかがケーキを見るともう目が皿になるぐらいもう食べたくなるのとか、ショッピングモールに用事ないけど行って結局なんか買ってくるじゃんとか、 ね、ハンドバッグとかね、ハンドバッグって言い方古いか、バッグとか靴とかなんつうのはもう店が開けるのかっていうぐらいたくさん買いません？あの、なんで、そんな風にしかもう見てなくてですね、という中の一つなんだろうな、という風に思っていて、まあ贅沢なのかもしれないけど、その辺は、まあ金銭感覚がまだついてきた時に、変わってくるんだろうなと思いますけどね、まあそれはさておき、という感じで、思ってたんですよね。だからまあピンとこずに買ってしまったんだけど、実は、知らない人に言っときますが、テレビゲームはね、買わない派と、買う派がいるんですって、いうことがあるので、よくそれぞれの判断でなさった方がいいんじゃないかななんて思いますね。僕はもう今更だし、あんまり考えてなかったんですけれども、まあそんな風に買いましたね。ということで、そんな日常ですけれども、皆様はどうでしょうかということで、今日のテーマに行きましょう。今日のメインテーマがですね、タイトルをあなたのヒーローは誰だ？ビジネスを持続させる肝、コミュニティ化を科学するというタイトルにさせてもらいました。まあ要するにコミュニティ化というものについて話していくわけですけれども、まあ多分ですが、ビジネスをすでにしている人だとしたらね、これからする人にはピンとこないかもしれませんけど、今からビジネスをするんじゃなくて、今している人だとですね、お客様にファンになっていただくとかね、チームビルディングをするとかっていう類のことってほとんどの人が意識してると思うんですよ。で、なんでかっていうと、まあ当たり前のことですけど、顧客にですね、お客様にファンになっていただければリピート率がまず上がりますよね。何回も買っていただける。で、1回あたりの購入額もまあ大抵上がっていくものだし、さらには口コミというものも起こる率がですね、格段に上がるわけですよ。要するに収益が安定化して、まあ、最大化するってことですよね。で、チームビルディングもそうで、まあ、チームビルディングってチーム作りですよ。チームを作る、スタッフとかいう意味ですけど、自分のチーム、ビジネスを回すためのチームをうまいこと作れればですね、当たり前に生産性がめちゃくちゃ上がるので、まあ、これまた収益が最大化できるということになるわけですよね。なるわけです。だからみんなこう、これを意識するわけですよ。で、じゃあそれをやろうとしたときに、セオリーっていうかね、一般的には、良いとされているし、実際僕も良いと思ってますけど、良いとされているそのチームビルディングだったり、顧客の、ファン化、ファンになってもらうための方法としては何をするかというと、大抵はですね、チームのメンバーだったらチームのスタッフに、お客様に対してだったらお客様にですね、何かを伝えるという行為をすることで、伝え続けることで、ファンになるし、チームビルディングがしやすいと言われているので、それをやるんですよね。その伝えることはじゃあ何かっつったら、自分たちの理念だったり、そういう思いだったり、っていうことを伝える。スタッフに伝えたり、もしくは役に立つことをね、皆様、お客様が役に立つことをひたすら伝えるってことをする。っていうことで、まあコンテンツはいろいろあるんだけども、まあ、こんなものをね、とにかく伝えるってことを繰り返しですね、行おうと言われてるわけですよ。チームビルディングしたり、顧客の、ファン化を促進するためにね。だから、社内だったら、ミーティングを定期的にやるってことにもなるし、毎朝朝礼する会社もあると思いますよ。自分の会社でもそうやってるかもしれませんね。あと、お客様向けだったら、メルマガを送るってことももう鉄板だろうし、定期輸送物でそういうものを伝えていくということになるじゃないですか。で、これってまあ、理屈でも証明できてるみたいで、心理学でですね、こう、心理学の世界でですね、ザイオンス効果っていう、現象があって、どういうことかというと、接触する、こう、回数が増えれば増えるほど、その人はその接触した回数が増えた対象物、つまり人とか物をですね、信頼するようになるんだというデータがあるみたいなんですよ。だからこれ考えてもね、やっぱり自分たちの理念とか思いとか役に立つことを繰り返し、対象者、つまりチームのメンバーだったり、お客様に伝えるということをすればですね、やっぱりファンになる度合いが上がったりとか、チームのモチベーションというかね、思いが一つになるということは、まああるんだろうなと思うし、僕もそう思いますよ。やってますからね、実際。と思うんです。なんですが、この辺から今日の話になっていくんですけど、この発信をするという行為を、伝えるって行為を繰り返ししていくとですね、自分たちとお客さんとか、 リーダーである社長とスタッフというふうに1対 N っていう関係しか生まれないですね。1対1っていうのかな、自分対相手みたいな関係しかちょっと生まれないんですよ。だから社長とスタッフの一人一人は、社長とスタッフ A さん、スタッフ B さん、社長とスタッフ A さん、社長とスタッフ B さんっていうのはすごく、まあ、要は仲良くなるっていうか、つながっていける実感がもちろんできると思うし、お客様と私たち、お客様の A 様と私、B 様と私っていうのもつながっていけると思いますよ。これは間違いないでしょ。だからファンになってくれるだろうし、チームのいわゆる空気も自分たち良くなってくるってことはあると思うんですよね。すごいけど何も悪くないじゃないですか。これでいいんです。いいからこうやってやるんだけど、そうにしかならなくて、そうにしかなりません。ただこれね、裏返すと結構デメリットもあって、社長とか会社といったものがですね、劣化するとこう威力がこう出なくなるんですね。劣化ってのはどういうことかって言ったら、別に自分がサボるっていうこともありますよ。もちろんある。飽きてサボっちゃうってこともあると思うし、そうではなくて、お客様とかね、スタッフというものは人間なので成長するんですよ。成長したり変化するんですね。その人が好むこととかが変化していくときにですよ。あとレベルというものも上がっていくんですよ。いろんな意味でなっていくとですね、こう自分対相手だけにしてると、自分が相対的に相手から比べて劣化をするとかってことが起こると、この信頼関係ってずっと維持できなくなっちゃう部分があるんですよね。あるんですよ。というのもあって、やっぱり1対 N という形で作っている、そのお客様のファン化とかチームビルディングというのは、ね、やっぱ限界がいつか出るんですよね。なのでそれでいいんですよ。もちろんそれだけもいいんだけれども、僕が今日強く進めたいと思っているのは、そこで出てくるのがコミュニティ化ってやつですよ。コミュニティ化ってやつですね。コミュニティ化、お客様のコミュニティ、チームのコミュニティってものを作ったらどうかなというのが今日の提案で、そのやり方って話をしたかったんですよね。なんでかって言ったら、コミュニティって言い方は辞書で引くと、正確にはこうあるもののね、利害を元に、利害を根っこに、なんか政治経済なんとかで、深く結びついている人々の集まりというふうに言われているそうです。なんだけど、僕は一歩踏み込んで、定義としてはですね、所属している人たちって意味じゃなくて、N 対 N のつながりがある集合体のことをコミュニティっていうと思うんですよ。つまりさっきだったら、我々対お客様とかね、社長対スタッフの A さん、スタッフの B さんとかじゃなくて、会社だったら、僕の会社だったら、僕とメンバーさんの A さん、いわゆるクライアントさんですよ、僕とメンバーさんの A さん、僕とメンバーさんの B さん、僕とスタッフの A さん、僕とスタッフの B さんじゃなくて、僕とメンバーさんの A さん、メンバーさんの A さんとメンバーさんの B さん、メンバーさんの B さんとスタッフの B さん、僕とスタッフの A さん、スタッフの A さんとスタッフの C さんみたいな、これってまあ当たり前で横の会話あるんだろうけれども、結びつきね、信頼というものを育むということを全部ひっくるめたこの横のつながりがですね、 N 対 N になればなるほどコミュニティができていると呼べると思うんですよ。こうするとですね、こう自分一人に依存しないような形になるので、ものすごい強いつながりが生まれるんですよね。で、当たり前だけどそれができれば、自分たちだけに依存しない形になるので、まあ、リピート率とか、要はお客様の障害価値とかね、口コミを発生するしないとか、生産性とか自動化できるかできないかっていうところも、当たり前に物理的なご褒美はもちろんあるし、もう一個はね、社長自身がすごい自己成長できると思うんですよ。実際僕はそう感じていますしね。あと、コミュニティに住む全ての人々の成長も望めると思います。1対 N だとなかなかこれってね、できているようでできてないんですよ。だけど N 対 N ってことができると、そこに住む住人の人たちが成熟したり成長したりするっていう速度もやっぱりね、上がるなぁというふうに僕も思うので、これをね、ぜひぜひちょっと作ってみたらどうかなって話を今日したかったんですね。すごいけど、コミュニティ作って楽しく仕事をしようじゃなくて、もちろん収益を最大化したり、 持続するビジネスを持続するって一番難しいですから、持続性を高くするっていう打算的な理由ももちろんあるんだけれども、第一自己成長もするというおまけもあるわけだから、やらない手はないんじゃないかなというふうに思うんですね。じゃあね、我々みたいなコンサルティング業だったらそういうコミュニティ作りやすいんですよ。実際作りやすいんだけれども、一般的な人も含めてコミュニティってどうやって作るのって話を解説したいなと思っていて、話すとすごい深くなるんですが、今日はまあ3つぐらいにまとめて話をしたいなと思うんですよ。やっていきましょう。まずね、1つ目はコミュニティってぐらいだから、何はともあれね、対象となる人たちが集まる場所がいるわけですよ。集まる場所、場ってものが必要で、その1つ目は場所を作るってことが1つ目なんだけど、その中でもいくつかの方法があって、1つ目はね、単純です。オフラインのイベントごとをやってくださいと。オフラインのイベントごとやってください。これはやっぱり人は人に会うことで安心感というのを得たりね、そこの情報を得ることで信頼感が生まれたりということがやっぱあるので、全国を対象にしていたりとか、我々みたいに全世界を対象にしたとしても、たまには集まる、集うということはやっぱやった方がいいです。これは会合だったり会議って言われるかもしれないけれども、集まった方がいいですね。だから会議って名前かもしれないし、勉強会とかワークショップ、懇親会、同窓会、お茶会、謝恩会、サロン、何でもいいんだけど、名称はですね、携帯は何でもいいですけども、こういうことをやっぱりやった方がいいです。で、どんなビジネスでも集めれる方法は僕はあると思っていて、例えば先日も実際これお話をした内容なんですが、やってる方と話した内容なんですけど、留学のね、斡旋ビジネスみたいなことをしてるとするじゃないですか。留学系のビジネスを知るとすると、その同窓会みたいなものを日本で行うことは当然できると思うし、卒業生っていうのは日本に帰ってきている場合が多いから、卒業生とそれをまさに検討している方々が交流できる情報交換会っていう場合もあると思うので、いろいろできます。あとフランスのね、化粧品を売ってるとしたら、フランス大好き女子会みたいなことでもいいと思うんですよ。こういうことがまずね、場としてはどういう形で商売してる人もたまに、もしくは頻繁に会った方がいいですね。こういう場ですよ、場。次に、同じなんだけど今度はオンラインでやりましょうっていうパターンです。オンラインのイベントはオフラインの、オンライン版だから、考え方全く一緒で、同窓会、懇親会、謝恩会、勉強会、ワークショップ、何でもいい。女子会でもサロンでも。名前は何でも構わないけれども、オフラインでやるんですね。だから、やっぱり日時をちゃんと決めます。で、そこに集まってくれという言い方をするので、簡単に言うとスカイプとかね、チャットワークの音声とか Google ハングアウトでしたっけとか、いろいろグループで会話できる機能って今いくつらでもあるし、スマホを持っているような世代しか相手にしないんだったら、LINE でもねできるようになってますので、そんなことができるんじゃないかなというふうに思いますね。で、ちょっと後で喋りますけど、ソーシャルメディアというのはこれから喋るんでちょっと意味が違います。オンラインで集うというイベントはやっぱり入れた方がいいので、これが2つ目ですね。で、最後に続きになるけれども、同じオンラインなんだけど、掲示板とかね、ソーシャルメディア、つまり、ソーシャルネットワークか、SNS みたいな、オンラインのそのプラットフォーム、みんなが何かを意見を言い合えるような意見とか書き込んだりとか、ただのコメントでもいいですよ。つぶやきでもいい。ことが書き込めるプラットフォームがやっぱりあった方がいい。これが3つ目ですね。で、いろいろ、ツールがあるじゃないですか。ソーシャルメディアはね、もちろん、Facebook が代表的だけれども、Twitter もあれば、掲示板、いわゆる、世の中にある普通の掲示板もあったり、ね、メーリングリストがあったりとか、いろいろあるんだけれども、これだけを用意しても、実は意味ないから最後に言ったんです。これだけ用意している人もいっぱいいるんですが、これだけだとまたちょっと弱くて、なんでかというと、ソーシャルメディアとかね、SNS とか呼ばれるようなものって、実は、本当につながっている人、知ってる人と、だからこそ、密によりつながりを深くできるという要素があるんですよ。知ってる人と連絡を取り合うツールという以上でも以下でもない部分がないですか。ありますよね、おそらく。一部の人はね、知らない人同士でつながったかもしれないけれども、そういう要素が非常に大きいんですよ。間接的に知ってるとかいうことでもいいんだけど、なんか知らない人とは急につながれない。だから、よくね、Facebook って5億人とつながってるって言ってるけど、そんなことないって、ね、言う人もいるけれども、まあそれは僕結構賛成で、じゃないですか。だから、 つながってる人同士がつながることが深くなるインフラなんですよね。だからそういう意味では、さっき言ったオフラインとかオンラインのイベントがあって、そこで初めて大きな機能を、効果かを発揮すると思うんですよね。思うんです。で、注意点は、流行りのツールを使うんじゃなくて、自分が入っているコミュニティ、まあ、スタッフならスタッフでもいいし、お客様ならお客様でいいんだけど、皆さんが使っている最大公約数的なメディアを使うのがコツですね。メールばっかりしている人が多いんだったら、メールのコミュニティツールを使った方がいいし、具体的にはメールのリストだけれども、もしくは Facebook を使う方が多いんだったら、Facebook のグループ機能、秘密性とかにできるから、ああいうものを使った方がいいし、LINE しか使ってない人ばっかりなんだったら、LINE でやっぱりやった方がいいということになるでしょ。あとビジネスだったら、ビジネスじゃないな、自分の社内のチームなんだったら、チャットワークで、うちの会社も正式にそれで運用してますけど、チャットワークを使って仕事してるんだったら、やっぱチャットワークでそのコミュニティを作った方がいいんですよね。ということになると思います。だからこの見極めすごく大事だけれども、でもベースはオフラインとかオンラインで触れ合うというような場があって初めて機能するのがソーシャルだったり掲示板だということをやっぱり分かっておいた方がいいというふうに思いますね。で、今3つ言いましたね。オンラインのイベントとオフラインとソーシャル的なものでね、双方向が入れる、プラットフォームを作った方がいいと言ったけど、そこでミソが実は1個あって、それはね、さっき言ったみたいにこう、知り合っているという状況が N 対 N の関係性を複製、増幅させていくんですね。なので、その所属する人たちがですね、お互いがお互いを知っているという状態にまでは、主催側、僕らですよ、が、引き上げている、あげる必要があります。どういうことかというと、僕のね、勉強会をたまにやるじゃないですか。で、来たことがある方はみんなご存知だと思いますけれども、最初にね、ある方法で自己紹介を必ず僕やるんですよ。やってもらいます。で、単純に、念のためときますけど、前に一人ずつ出てくださいなんてことはやりません。それだと誰かが誰かを知っているという状況にできないことを僕は知っているので、なので不思議なもんでね、自己紹介するずつ前に出てもらうと、何も聞いてなくてですね、みんな自分の番が来るまで自分が何を言おうかを考えたりするんです。意外とね、余裕があるような人、僕みたいなこう、話すのをね、さらっとやっちゃうようなやつは、意外とこう、武装にね、人の話を聞いてますけれども、そうじゃないんですよね。だからそれはしてませんけれども、自己紹介という方法は取っています。それをするとですね、誰かと誰かが知り合えるというきっかけをですね、強制的に作れるんですね。皆様ぜひ知り合ってくださいよなんてやる人がいないので、ぜひやってくださいじゃなくて、やれと、その場でやってくれということで、強制的にそういう場所をですね、作っています。で、これ嫌がるかなというふうにね、皆さん思うかもしれないけども、ただ単にね、目的がバラバラで、義務として、運転免許証の更新の講座かなんかに行ってですね、そこで自己紹介をお互いして仲良くなってくれてるともちょっと気持ち悪いじゃないですか。なぜかそれはもうあんまり共通の目的がある集団ではもうないから、もはや。ないと思うんです。だけれども、同じ趣味思考を持っている方に絶対なるので、お客様を集めたり、スタッフだったら絶対そうなるから、まあそれはそうなってないんだと採用の時にちょっと間違ってるんですが、なって、1ミリぐらいはなってるはずだから、そこでやるとですね、すげえ効果的です。誰かが誰かと知り合うきっかけを無理やり与えてあげると、ものすごい盛り上がりますね。やったことある人実感あると思いますけど、あります。だから、途中でね、そういう場を作ったとしても、進行しなくちゃいけないから、声かけても主催者を完全無視で話し込むぐらいはなることが多いですよね。だから強制的に知り合うってことは、やっぱり必ずエッセンスとして入れるべきです。誰かが誰かとですよ、一人ずつ前に出して喋らせるってことはまたちょっと感情論としてうまくいかないから、それがすごく大事ですね。で、よくね、そういうふうに言うと、みんながなんか一つの課題をですね考えるとか、答えをみんなで考えてみてくださいとかっていう仕掛けがあるの言ったことありません？このテーマについて4人のテーブルに集まって皆さん決めてくださいなんていうことがあると思います。あれ僕よくああいうのも言ったことありますけれども、実はね、あれでね、誰かが誰かと知り合ってはいるけれども、仲を良くなるというか、つながっていると思えるぐらいの人間関係ってすごく作りにくいと思いますね。なぜかというと、ワークがあるってことは、例えば何かの答えを出してくれって言われたら、その答えを出すという 目的についてフォーカスするので、ご本人にはフォーカスしないでしょ。だから目的については話すからいいことを言いますねぐらいになるけれども、その人にフォーカスできてないですよ。自分がもう顔は覚えてないみたいになっちゃうんですよね。言ったことは覚えても。だからやはりその人にクローズアップしたことで考えると、無理やりあなたのことを言ってください、無理やり相手のことを知ってくださいという場を作らないと難しいです。だから同じワークでもね、相手のいいところを見つけてくださいとかよくあるじゃないですか。ああいうのはいいと思うんだけれども、一つの答え合わせをするようなワークショップだとなかなかですね、一泊二日だったらね、その人たちがきっかけとして夜喋ったりしますからね、いいんだけれども、なかなかどうして一日で終わるものだったら難しいんじゃないかなと思いますから、相手のことを知るというきっかけを強制的に作るんです。何か共同作業をさせるってことでもないと思いますね。だからバーベキューをするときにみんなで火を起こすとね、仲良くなるんじゃないかとよく言われていますけれども、だったら火を起こしている間中火の番をしないといけないからすげえ暇だみたいな、だけど二人でそこにいなくちゃいけないぐらいやったら相当話し込むんじゃないですかね。僕もパパ友さんとかとね、たまに喋ることがありますけども、運動会のね、場所取りで朝一でなぜか待ち合わせして行って横に座ってる方と話すとですね、やっぱ暇だからお互い、プライベートなことに踏み込むんで、男同士だから子供の話ばっかりしませんのでね、仕事の話とかこれまでの人生だったりを話して結構長くなりましたよ。でそういうのがあるといいですけどね。そうじゃなければ強制的に喋るって場を作った方がやっぱりいいんですよ。で、長くなりましたけど、これが一つ目の場を作るということですね。これだけだと実は足りなくてですね、足りなくて、次に大事かなと僕が思っているのは、今日のテーマにもありましたけど、ヒーローという言葉がすごく大事で、ヒーローを作るという作業が実はすごい大事です。もうこれは僕が作った言葉なんですけどね、ヒーローを作ると僕は呼んでいるし、うちのメンバーさんはみんなこれ知ってますけれども、ヒーローを作るということが大事です。まあ、雑に言ったら、自分たちって主催者でしょ。主催者以外、社長でもチームブリーディングだったら社長なんだけど、自分たち以外に所属している人たち、つまりスタッフだったらスタッフ、お客様だったらお客様の中の人たちを目立たせろということなんですよ。例えば社内のチームだったら、スタッフでとっても真面目な人にフォーカスして、何かをシェアする場所としてその本人にシェアをしてもらうとかね、もしくはスタッフの一人をリーダーがひたすら褒める場かもしれないですね。留学ビジネスで、卒業生懇親会を知るんだったら、留学をした後になんか素晴らしいライフスタイルを送っている人たちに話をしてもらうとか、話を聞いてあげるとか、みんなの前でですよ。あと留学をしたきっかけで人生が変化した人に対してどう変化したか、でいかに今生き生きしてるかってことを喋ってもらえばいいと思うんですよ。でこれも全然ね、その目的に関係なくてもよくて、話すということがすごく大事なんですよね。そうすると組織図というか、全くですね、コミュニティのあり方が激変します。なぜかというと、やっぱりあんなに素晴らしい人とか、あんなに面白い人、あんなにすごい人、言い方は何でもいいんだけど、あんなに頑張ってる人がいるのかと、もしくは俺と同じような人がいたんだとかいうことで、ぜひ話してみたい、また会いたいという感情が生まれた瞬間に、我々対スタッフ、我々対お客様じゃなくて、A さん対参加者という関係性になるんですよ。逆に言うと、僕の話、私の話がこんなに人に影響を与えるのかと、面白いか素晴らしいことなのか、教えてあげることは別として、影響を与えるってことですよ。感心するとかね、何でもいいじゃないですか。ほーっと思うでもいいし、おっ頑張ってんじゃんと思うことでもいいです。何でもいいんだけど、こんなに人から褒められるのかとか、認められるのかとか、興味を持たれるのかということに対して、また役に立ってみたいなと思う感情も生まれるかもしれませんよね。とか、あ、俺はこれでいいんだと思うかもしれない。ってことで、フォーカスしたヒーローになった本人も、すごくね、そういう感情が生まれるから、本人対参加者という関係がそこでも生まれてるんですよね。なので、主催者対ペケペケではない、三者関係がこう連続してるというか、複雑に入り組むって感じができて、このヒーローを何人も開催ごとに生み出したりとか、開催するときに何人も生み出したりしてると、ものすごくですね、効果があるんです。でもこれやらないとちょっときついところもあるので、やった方がいいですね。でもね、これ言うと でもヒーローってそんな簡単にいないですよねみたいな、我々のお客様は普通の人ばっかりですからとかね、うちのスタッフはまだまだパートでとか、なんかそんなのなるんだけども、絶対なります。だけどヒーローって絶対いるんですよ。なぜかってさ、ヒーローにがいるんじゃなくてヒーローにするんですね。我々がヒーローになるんじゃなくてヒーローにするんですよ。どういうことかというと、別に持ち上げるって意味じゃなくて、志が同じというような前提、志でも趣味思考でもいいんですよ。何か共通点がある集団にいたときだと誰でもヒーローになれるんですね。さっきの留学のサービスだったら、例えばコミュニティ作ったときにですね、別に留学で強烈に英語が上手くなったとか、英語を使ってなんか人生切り開いたなんていうことがある必要は全くなくて、留学というのはそもそもだって人生を豊かにしたいとか、ワクワクしたいとか、自分を成長させたいとか、外人と友達になると何でもいいんだけど、そういうことでやるわけじゃないですか。あれば、なんかワクワクしたいとか、人生変化したとき、より良くしたいということは共通項なわけだから、これからワクワクしたいんだとか、こういうことに僕はワクワクするんだって話をできる人がほとんどのはずだから、それを聞くだけでも、ああ、俺と一緒っていう共感は絶対生まれるし、それがもう少しぶっ飛んでれば、ああ、こいつすげえな、この人面白いなっていうふうになるので、それだけで刺激を受けて、その瞬間その人がヒーローになるんですね。それは我々がしてあげたことになると思うし、まあ、もともとそんなしてあげたも何も、そういう資質があるんですよ、全員ね。どんな人でも。と僕は思います。だから、社内のチームとかも、よくね、それほどの人じゃないんですなんつって、自分のスタッフのことを能力が低いなんて言う人がいるけれども、人としては素晴らしいんだけど、能力はなんて言うけど、人として素晴らしいんだったら十分じゃんと思ってて、そこをフォーカスしてあげればですね、みんなやっぱり、共感しますよ。だって我々のビジネス、皆さん共通すると思うけど、やっぱり、誰かの会社で働くときに、皆さんの会社で働いてることは、これは失礼だけど、おそらく薄給でしょ？白給っていうのかな？なんか僕らも含めてだけど、そんないっぱいいっぱい金を払ってやっていただくような会社の規模じゃないでしょう、皆さんね。だったら、やっぱり、何か皆さん、何か思いがあってそこで働いてるんだと思うし、ね、それぞれ日常では暮らしぶりに工夫があったり、夢があったり、葛藤があったり、工夫があったりするわけですよ、知恵とか。だったらそのより良い人生を生きたいと思ってるのはみんな一緒なわけだから、そういう話をですね披露してもらうだけでも面白いじゃないですか。あとスタッフが全員独身でね、その方だけが最大者だったら、その方の話を聞くだけでもへーってなるし、皆さん子供がいなくてその人だけ子供がいればへーってなるし、子供がみんないるけれども子供がいない人だったらその話を聞けばへーってなるしってことで、いくらでもネタはあるわけで、そこでヒーローというものになるんじゃない。ヒーローってイコール優秀って意味じゃないから、みんなに影響を与える存在というのをヒーローというふうに僕は思っているわけですよ。だけど当たり前ですが、スピーチしてくださいなんて言ったらダメですよ。やっぱり人前で話すだけでももう吐きそうだって人っていっぱいいますからね。やっぱりそのヒーローにするための誘導は主催者である僕たちがやってあげる必要があります。皆さんも含めてやってあげる必要があるんだけれども、十分できる。これができるとですね、コミュニティの空気がガチャって変わります。カチャってスイッチが入ったみたいに変わるので、これはね、ぜひやられた方がいいと思います。まあ事例としても、たくさんの方がこれ実行されてるし、上手になさってるなと思う、コミュニティにお邪魔したりするとね、やっぱこういうことができている方が多いので、いいんじゃないかなと思いますね。僕ももう7年ぐらいこういうことやってますけど、やはり景色が変わってですね、やっぱ自己成長も僕はありますしね、自分がただ面白いですからね、話聞いてると。やっぱこういうのは社内であれ、社外、つまり顧客サービスであれ取り入れた方がいいんじゃないかなというのが、これが2つ目ですね。で、3つ目はすごいシンプルです。3つ目のポイントは、場を作ってね、コミュニティの時の場を作ってヒーローを作るだけでも十分機能すると思うけど、最後の、ポイントはマインドの話であって、お山の対象になるなということですよ。さっき言った方法論って、自分のカラーを極力盛り上げる人というふうに位置づけなくちゃいけないから、エゴっていうのをある程度、まあレベルの低いエゴっていうのを手放す必要があるわけです。だから俺がって。だって商売してるぐらいだから、皆さん俺が、私がってあるでしょ、少なくてもね。僕もありますよ。だけどそれをいかに、手放してね、そうじゃなくて皆さんが楽しくなるとか成長できることによって、俺も成長できるんだ、私も成長できるんだっていうふうに、ちょっとステージを上げる必要がやっぱありますね。偉そうな武勇伝を言ってるんじゃないけども、あると思います。だから 私がヒーローで、私を褒めてください。私が影響力を駆使したい。私の会社です。私が支配したい。とかね。私を大事にしなさい。みたいなことがあると、やってることと言ってることがバラバラになるんですよ。コミュニティだと言いながら自分ばっかり喋ってるみたいな。僕、たまになるけど。たまになりますね。だけども、これは良くないですね。ですから、お山の対象にならないということが大事です。そうしないと第一、自分も成長できませんから。成長できませんね。ということで、やっぱこれがすごく大事かなというふうに思いますね。どうですか？場を作る、ヒーローを作る、エゴを手放す、お山の対象をやめるみたいなことができれば、まあ、自分も成長できますよ。だけど、そういうふわっとした話以外にも、やっぱり持続力が出るんですよね。口コミも生まれるし、リピートもすごく生まれるので、ファンという人たち、ファンと呼ばれる人たちが増えるし、チームというものが非常に強くなっていくというふうな実感が、もうまだまだね、途上だなと僕も自覚がありますが、実感するわけですよ。で、他の自分たちのメンバーさんもこれやられた方は、やはりそういう形に到達していっていらっしゃる方が多くて、その先もっと行く人もいますけど、と思うのでね、ぜひ、やってみられればどうかなと思いますよ。で、今日はね、ちょっとこれ喋ってたけども40分くらい使っちゃいましたけど、もっとこれね、実は深いんですよ。こういう人がいたときはとかいろいろあるので、人間関係扱うことだから、もっともっと深くなるので、これはね、また次の機会で話をしたいなと思ってます。まあ今度ね、僕、この春ぐらいにやりたいなと思ってるコンサルティングの合宿ではですね、こういうのってすごく大事なポイントなの、人の心を扱いますからね、またゆっくり掘り下げていきたいなと思ってますけども、またポッドキャストでもある機会で、言っていきたいなと思っております。はい、これがメインのテーマでしたね。今日も長くなりますから、覚悟をしてくださいということで、最後に嘘です。雑談ですね。雑談が、ちょっとね、メンバーさんと、若いメンバーさんと喋ってる時に、女性のメンバーさんと喋ってる時にね、話して楽しいなと思って聞いてたんですけども、僕も話してましたけど、資産をね、運用して、不労所得で仕事をせずに、キャッシュを得て、自由に過ごす、旅をするとか、ね、いろいろあるじゃないですか、自由に過ごすと、いろんな世界を転々とするとかね、いろんな自由、好きなところに住んで、好きなことをして、過ごすみたいな夢って、ありません？で、起業当初とかね、副業を始めた当初って、こういう思いって結構強烈にあったりしませんか？まあ、ない人もいるけどね、あると思うんです。要するに、自分のしたい仕事って実はないんじゃないかなと。したい仕事なんかないけれども、僕は自由になりたいんだ。資産を運用してでもいいからキャッシュフローを得て、自由に旅したりとか、住むところとかやることに制約されたくないんだ、みたいな風に落ち着いて、そこを目指してっていう風に思うのって、当然会社員やってたりとかすればですね、強く思うってことありませんか？僕も当時思ってましたからね。だよねって話から始まってたわけですよ。で、今日これ雑談だから、答えなんてものは僕は今提示しませんけれども、そんな話になったんですね。で、僕は何を思ったかなーっていうのは、まあ、ご本人ともいろいろ会話のキャッチボールしてね、面白いなと思って話し合ってたんですけれども、結局ね、仕事ってやっぱり浮き沈みもあるし、大好きなことだけをしてはできないじゃないですか。大好きなことの裏側にはめんどくさいことも含まれるから、仕事っていうのは。だから、やっぱりいろいろ考えると相対的に時間的な制約も出るしってことで、望む人生の本当の姿と、欲深い本当の姿と、仕事というものを結びつけにくいからね、そういう結論、つまり、金銭で換算できる資産、不動産とか株式かもしれないけど、ってことからの所得を得て、人生のキャッシュフローを得ることで安定させるっていうふうになると思います。だから、この考えにね、思うからこそ、企業とかっていう風になったりとかしてね、まずはその金をとかって思うかもしれませんよね。でも、まあ、こういうのをそぎ落としたとしても、資産からの所得を得て、人生のキャッシュフローを安定させるという言葉だけ聞けば、自由に旅するとか言うと異論があるかもしれないけど、資産からの所得を得てですね、人生のキャッシュフローを安定させるということだけだったら、反対する人っていないと思うんですよね。だからまあまあみんなこれ目指すし、少なからずそうなったらいいなと思っているだろうし、これは企業家の先輩もそうだと思うけど、思ってると思うし、金持ちはまだそんな感じじゃないですか。な感じ。僕もね、子供と女房がいましてね、40も超えてくればですね、半ばになれば、そう思うもんですよ。そう思う。だけど、なんだろうというふうに今日話題になったぐらいだから、 なぜかっていうとですね、んってなるんですよ。これ聞くと、んってなる人もいるのはなんでかなと思って、その異論がないでしょ。だって、キャッシュフローが安定すればいいじゃないですか、資産があって。そんないいことないですよね。自由でさ。と思うんだけども、んってなるのがなぜかって話を考えてみたわけですよ。考えてみたわけですが、そうするとですね、まあ、話すと本当長くなりますけど、めっちゃ端折って言うと、つまるところ、資産を得て、そのキャッシュフローで生活できる、ちょっとは贅沢できるぐらいになるということのゴールを考えたときに、そこまで到達できるのってすぐできないなと。時間がすっごいかかる人が多いというのが実感としてあると思うんですね。急に5億手に入る人だったら別だけれども、やっぱりなかなか難しい。借金でね、借り入れで回していくって方法あるだろうけど、それにしてもやっぱ時間かかるでしょ。完済するまで、ね、時間かかるから、やっぱ時間がかかるということが一つ。で、そして、次は、人はね、今を、now、今を生きて紡いでいってるので、そこまでの、どのようにそうなるまでの時間を過ごすかということに、思いを馳せないわけにはいかないという、この二つがですね、多分せめぎ合うんだと思うんですよ。思うんですね。なので、その、今のせめぎ合いをせずに、パッと一瞬で資産からのキャッシュが生まれたら、あんまりそういう悩みってないと思うんだけど、時間かかるな、だけど時間かかるまでは全てを我慢するわけにもいかねえな、みたいな話に、どうしてもなるんじゃないかなと思うんですよね。だってそうじゃないと達成するまでね、今の俺は仮の姿って言いながら10年間生きることになるから、そんなつまんない人生ないでしょ。キャッシュフローが資産から安定化するまでの俺は仮の姿だって生きてる10年間で、子供が大きいづいたら20歳なんて、もうこれは悲しくないですか。なので、そこを思いを馳せるとですね、やっぱり悶々としちゃうところがあるのかななんていうふうに思うわけですよ。で、もう一つはですね、やっぱりまあ、ゴールが達成したとしてもね、資産を運用して仕事せずに自由になれたとしてもですね、面白いかどうかってことも多分考えるんでしょうね。なってないからみんな面白いかなと思うこともあるんだと思いますね。なんでかっていうと、資産を運用して仕事せずに自由になったとして、で家族と仲間と楽しく過ごしたいと思うでしょ、普通は思うんだけど、一人でそれをやっててもね、仲間と家族と楽しく過ごせなかったら、つまんねえなと思ったりとか、自由になった頃には家族がもういないとかね、仲間がもういないとか、そのまでのプロセスが長すぎて自分が仮の姿だったから見なくなっちゃってるとかね。あと仲間っていうのは別に自由になった瞬間できることじゃなくて、仲間ってずっと作ってずっと維持してるものだと思うので、って考えていくと、なんかすっげえ全部を我慢して仮の姿で達成するまでの期間を我慢していたとしても、なんかなってからもつまんねえなという道しか見えないみたいなことがあるので、やっぱり一瞬で今日その姿にならないんだったら、なんかつまんない感じになるかなということをね、普通の感受性だと感じるんだと思うんですよ。感じる。実際僕そういう人見ますからね。そうなってるけれども、すごいつまんなそうだったりとか、あんまりなんか人望なかったりね、いう人とか、話が全然つまんない人、キャッシュフローで2000万入ってるかどうか知らないけれども、なんかクソつまんない話ができない人ってやっぱいるわけですよ。って考えていくと、っていうふうに思ったりもするわけですね。だから、不労所得で生活したことない僕という、僕が説明しているという、まあ非常に誠に滑稽な話をしてますけれども、でもね、僕の考えは、なんつうか、まあ、なんかね、考えすぎと思います。考えすぎみたいな。僕もすっげえこういうの考えましたけど、昔ね、会社員の頃って、悶々と考えたけれども、考えすぎ。スティーブ・ジョブズのね、スタンフォード大学の卒業式の有名なスピーチの一節にね、点と点が線になるっていうフレーズがあるんですよ。あと、後ろに振り返った時に初めて、過去の点と点が結んで、線になってるんだなぁと気づくんですと。気づくんですと。ですから今目の前にある点も、いずれは自分の人生の線に結びついていくことなんだから、信じてやってくれっていうセリフがあって、だから、stay hungry, stay foolish, バカになれ、みたいな話があるわけですよ。貧欲に、楽しさを追求しろ、みたいな、やりたいことやれ、みたいなメッセージ、強烈なメッセージなんだけれども、ということ。ですよね。まあ、スタンフォードの学生みたいな、恵まれた人たちに言っててもどうかというツッコミはあるんだけれども、そういうことですよ。ですね。だからこれが答えじゃないかなと僕は思っていて、例えらしきものかなと思っていて、だから結局ね、全部やったらいいじゃんと思うんですよ。資産を蓄積して、キャッシュフローが得られる、それで安定できるというのね、 自由とか時間とか限りなく自由になるというふうなことを目指すのももちろんやるし、今の社会に順応するんだったらそれが必要だからやるし、だけど今楽しいと思えるビジネスをビジネスにしていくってこともとても大事なことでしょう。で、仲間と家族を大事にすることももちろんやりながら、そして、自由とかね、お金とかを手に入れることで、誰かが、を助けるみたいなこともしていくとかってことになるんじゃないかなと思うんですよ。なんでかって言ったら、そのキャッシュフローを得ていて、その資産からキャッシュフローを得ているということをですね、なんとなくだけれども、こう、自分のですね、立場とか、自分自身を表す言葉と思って使ってしまいがちなんだけど、会社員の頃は。だけど、不労所得が入っている状況っていうのは減少であって、その人の立場とか自分を表す言葉では全くないんですよね。わかります?保険金をいただいてますっていうのと一緒で、そんなことであの人保険金もらってる人なんて誰も言いませんよね。あの人は保険金で暮らしているお母様よなんて言いませんよね。どこそこ市に住んでいるなんとかちゃんのお母さんで普段から優しい人よというふうになるでしょ。ってことで、立場を表す言葉では全くないんですよ。って考えていくと、普通にそれはそれとしてキャッシュローの安定化として試みるんだろうけれども、で結果的に早くなればなったらいいんだけれども、でもそれとは別に自分を紡いでいくことは絶対必要なわけで、なんでかって言ったら、楽しくないじゃないですか。だって資産が10億ぐらいあってね、贅沢なお金が、潤沢なお金があったとして、その人がポーランドに旅行に行くとしましょうか。そしたら、ポーランドに行った時に面白い夫婦がいて、すごく会うと面白いと。だけれども、この夫婦と繋がったりとか、行ったら一緒にご縁を作ってね、話が楽しくできたり、お付き合いしていただけるようにするためには、話していて面白いというような自分が立場じゃないと、興味を示してくれないし、例えばそこまでの、時間でね、ずっと日々に何かの仕事をしているとか、何かの活動、ボランティアでもいいんですよね、NPO でも何でもいいけど、何かの活動を常にやっている、仕事と呼べるようなものをやっているときに、つながった方だったら、自分のことをより深く知ってくれているので、じゃあぜひ会いましょうというふうに、面白い人だと伝えるきっかけも結構あるじゃないですか。もちろんバックパッカーで知り合ったりとか、旅人として知り合うことで面白くなることはあるけれども、まあそれで面白くなるのはちょっとの世界です。旅人を何十年もやってますって人とずっと喋れますか?やっぱ何かをやっている人じゃないと面白くないじゃないですか。何かを目指してたりとか、ずっと旅してますって砂吹きみたいな人は、話は最初は面白いけれども、ずっとは僕一緒に言うと辛いと思いますもん、やっぱり。どこそこの国はこうだったって上面の話されてもしょうがないですよね。なので、やっぱり、楽しいということを実感してもらうためには何かをしているという状況が非常に必要で、それは不労所得を経ているということでは、表せないので、やっぱ何かをしていないと面白いことに出会えないというね、ジレンマが僕はあると思っているんですよ。知りませんよ。だけど、もちろん不労所得を得ていても面白いことに出会ってる人はいっぱいいるということでしょう。そうじゃないとつまんないから。だけどもそういう人はそういう事象になってるだけであって、その人の肩書きはそうじゃなくて別のことをきっとやってるはずなんですよね。って考えると、不労所得を得ているっていうのはただの事象であって、何かをしているってことは結局変わらないし、何かをする時の制約が極力ゼロに近いということであって、それ以上でも以下じゃない、以下でもないですよね。じゃあ何かをしているというか、何か活動をしているという面白さを出すための条件としては、時間の制約と金の制約が全くない人なのか、少しは僕らはあるよとか、だいぶあるよという違いだけですよね。条件の違いだけ。その条件としては、不労所得のキャッシュフローが入ってきている事象だったり、ちょっとした会社を日本でやっているという事象だったり、株式の配当があるという事象だったり、もしくは、お父さんお母さんの面倒を見なくちゃいけないからビジネスをしてるけども、お金が少ししか余っていないので、こういうことを活動するときにこの制約があるんだとかっていう事象かもしれませんけれども、そことここって違うじゃんみたいな思うんですよ。そうするとね、多分ね、いわゆる望ましい人生みたいなことが近づいていくんじゃないかなというふうなことなんとなく僕は思っているので、じゃあ何ってなったら、考えすぎだなと思うわけですよ。俺が好きなことと、なんだ、お金だけを稼いでキャッシュフローで自由になるとかっていうふうになると、なんか比べてるものが全く違って、それはそれはそうで目指すんだよと。でもちろん商売が当たればね、やりゃいいしって考えていくと、すごくシンプルに考えることができるから、今年のことだけ考えればいいんじゃないのって話に結局なるんですね。 でもちろん将来のことを考えて貯金をしたりとか保険に入ったり、まあ積み立てしてね、あのキャッシュフローを買うための財産にする方ももちろんいる。それはやりゃいいというか、やりゃいいじゃないですか。そういう事象になるための話なんだから、会社で投資するために留保金を貯めておくのと同じじゃないですか。やればいいんだけれども、生き方として別々に考えるというのは変ですね。ヨットに飲んでシャンパン飲みながら自由に過ごす、明日何しようかなっていう、起きた時に今日は何やるか考えるみたいな生活なのか、仕事をするのかという二択は非常に滑稽だなと思って、だよねーって話をその人としててね、面白かったから今日ちょっとネタにしてみました。まああまり答えはないし、これからどうなるか僕もわからないけれども、みたいなこと結構会社員のことって考えません？だけど起業家の方は今僕が言ったことに共感されると思います。していただけると思いますよ、先輩方にも。ということでね、面白い対比をちょっとしてみます。結局楽しい仕事したことないという不幸なんですよ、会社員の人っていうのは。僕もそうだったけど、だからそこなんですよね。自由というものがいきなりもうフェラーリ乗って、なんかヨットに乗ってシャンパンみたいな風にもうなんか極端になっちゃうので、それはねある種不幸なのかなと思うんでね、もっともっとそうじゃない人は仕事をしてても自由に楽しくやってる方と、もっともっとたくさん遊ぶっていうか、知り合う機会を増やされた方が面白いんじゃないかな、なんていうふうに思ったりもしますね。あの人しんどそうだねなんて斜め向いて言ってる方がなんかダサいですからね、昔の僕に言ってるんだけどと思って話をしてみました。ということで、今日の雑談もこんなところでして、最後にお知らせですね。無料の相談をしています。なんかね、僕に相談したいことがあれば、何でもいいですよ。本当聞いてください。聞かれたら僕嬉しいですから。海外在住者と検索すると、コンテンツラボ .net というサイトが出てきますので、そこの無料相談フォームから、ぜひ何でも聞いてください。恥ずかしかったら、ポッドキャストで取り上げても構いませんのでね。ぜひ言っていただければと思います。あとは、実はね、コンテンツラボで人材を募集しています。します。で、新しい仲間ですね。で、どういう人かというと、ウェブデザインとコーディング、これができる方が非常にお仲間として、欲しいんですね。欲しいって言ったら失礼だな。だから、新しい働き方、新しいビジネス、これをね、世界中のメンバー、クライアントさん含めて、実現したいなと思っている方、みたいなことでワクワクしたいんだったら、僕たちと気が合うと思いますから、そういう方は僕がもちろん中心にいる会社ですけれども、他にもたくさん同じような中心の人もいっぱいいてね、面白い場所ですから、興味がある方はぜひご連絡をください。そして一回話をしましょう。ウェブデザインとコーディングができる方ですね。新しい働き方とか、新しいビジネス、さらには世界中のメンバーと、皆さんとね、つながっていくというようなスタイルに、共感いただけるような方だとね、何をするっていう決まりがあるわけじゃないけれども、そこでお話ができると、ウェブデザインとコーディングできる方だと、非常に嬉しいなと思っていますので、一回ぜひお話をしましょうというところですね。連絡は、info@contentslab.net で、山口よしこという、ね、いつも頼りにしているメンバーがいますから、彼女宛にご連絡をいただければと思っています。もちろん僕でも構いません。で、コンテンツラボのサイトから連絡いただいても結構ですので、興味があると言ってください。で、ご連絡をするようにしますので、お待ちしておりますというところですね。あとは、イベントごとですね。5月か6月、5月の末だと思いますけど、パリ、フランスのパリで勉強会しますから、皆さん来てください。そして7月、ハワイで勉強会をしますので、皆さん来てくださいというところですね。それでは、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。